そう申し上げるわけがあるのだとお思いになってください。源氏がこう言うので女房は奥へ入ってそう言った。まあ縁な方らしいご挨拶である。女王さんがもう少し大人になっているようにお客様は勘違いをしていられるのではないか。それにしても若草に例えた言葉がどうして源氏の耳に入ったのであろうと思って、天君は多少不安な気もするのである。しかし帰り歌の遅くなることだけは見苦しいと思って、枕夕今宵ばかりの露けさを深山の苔に比べざらぬ。とても乾く間などはございませんのに、と返事をさせた。枕夕今宵ばかりの露けさを深山の苔に比べざらぬ。源氏が言う、こんなお取り次ぎによっての会談は私に経験のないことです。失礼ですが今夜こちらでご厄介になりましたのを機会に真面目にご相談のしたいことがございます。何を間違えて聞いていらっしゃるのだろう。源氏の君にものを言うような晴れがましいこと、私には何もお返事なんかできるものではない。天君はこう言っていた。それでも冷淡なお扱いをするとお思いになるでございましょうから、と言って人々は天君の出るのを勧めた。そうだね、若い人こそ困るだろうが私などまあよい、丁寧に言っていらっしゃるのだから。天君は出て行った。出来心的な軽率な相談を持ちかけるものだとお思いになるのがかえって当然なような、こんな時に申し上げるのは私のために不利なんですが、誠意を持ってお話しいたそうとしておりますことは仏様がご存知でしょう、と源氏は言ったが、相当な年配の貴女が静かに前にいることを思うと急に希望の剣が持ち出されないのである。思いがけぬところでお泊まり合わせになりました。あなた様からご相談事を受けたまわりますのを前哨に根を置いていないこととどうして思えましょう、と天君は言った。お母様をお亡くしになりました、お気の毒な女王さんをお母様の代わりとして私へお預けくださいませんでしょうか。私も早く母や祖母に別れたものですから、私もじっと落ち着いた気持ちもなく今日に至りました。女王さんも同じようなご境遇なんですから、私たちが将来結婚することを今から許しておいていただきたいと、私はこんなことを前からご相談したかったので、今は悪くおとりになるかもしれない時である、折がよろしくないと思いながら申し上げてみます。それは非常に嬉しいお話でございますが、何かお話を間違えて聞いておいでになるのではないかと思います。どうお返事を申し上げてよいかに迷います。私のような者一人を頼りにしております子供が一人おりますが、まだごく幼稚なもので、どんなに寛大なお心ででも将来の奥様にお寄進になることは無理でございますから、私の方でご相談に乗せていただきようもございます、天君は言うのである。私は何もかも存じております。そんな年齢の差などお考えにならずに、私がどれほどそうなるのを望むかという 熱心の度をご覧ください。源氏がこんなに言っても天君の方では女王の妖霊なことを知らないでいるのだと思う先入見があって、源氏の希望を問題にしようとはしない。宗津が源氏の部屋の方へ来るらしいのを機会に、まあよろしいです、ご相談にもう取り掛かったのですから、私は実現を期しますと言って、源氏は屏風を元のように直して去った。もう明け方になっていた。ホッケの三枚を行う道の尊い先方の声が山下ろしの音に混じり、滝がそれらとはする響きを作っているのである。吹き迷う宮間おろしに夢覚めて、涙も様す滝の音かな。吹き迷う宮間おろしに夢覚めて、涙も様す滝の音かな。これは源氏の作。差し組み袖ぬらしける山水に、住める心は騒ぎやはする。差し組みに袖ぬらしける山水に、住める心は騒ぎやはする。もう慣れきったものですよと宗津は答えた。夜明けの空は十二分に霞んで、山の鳥声がどこで泣くとなしに多く聞こえてきた。都人には名の分かりにくい木や草の花が多く咲き、多く地に散っていた。こんな三山の錦の上へ鹿が出てきたりするのも珍しい眺めで、源氏は病苦から全く解放されたのである。